ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。さあどうも皆さん、こんばんは。今日私イースタンガイジ時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、 または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本はインドネシアとの協力強化にコミットすることについてお伝えします。日本はインドネシアとの様々な分野で協力を引き続き強化していくことを約束します。これは10月2日木曜日にジャカルタで開催された在インドネシア日本大使リニンレセプションにおいて正木康氏大使が表明したものです。インドネシアの若く活力のある国民と日本の技術力や経験を結びつけることで、多様な分野での協力をさらに強化することが両国にとって大きな利益になると確信しています。正木大使はまた、両国間の長期的な関係構築の鍵となる人的交流の強化の重要性を強調しました。大使はインドネシアと日本の関係は投資やインフラ開発だけでなく、人々の緊密なつながりからも発展するものであると述べました。今多くのインドネシア人が日本に来ています。観光客、学生、労働者、もっと増えることを願っています。そして日本人同士ももっと相互理解を深めるべきです。そしてそれは両国にとって非常に良いことです。ですからそれが最も重要だと思います。猫子間関係を発展させることです。同機会に正木康大使は、公認者が特に教育、青少年交流、公共福祉の向上の分野でインドネシアと日本の関係強化に引き続き尽力することを期待すると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアは有人動物の古代人類化石の返還を発表したことについてお伝えします。インドネシア文化省は、オランダ人科学者ユージン・ドゥボア氏のコレクションから数万点の古代人類化石をインドネシアに返還すると発表しました。この返還には、ジャワ原人として知られるホモエレクトスの骨も含まれています。10月2日木曜日にジャカルタで行われた記者会見で、インドネシアのファドリゾン文化大臣は、オランダ政府の対応を賢明かつ公正、そして新時代の精神を尊重するものとして高く評価しました。またこれらのコレクションの返還に尽力したオランダ政府が設置した独立委員会、植民地コレクション委員会を称賛しました。ユージン・ドゥボア氏の化石2万点以上は、オランダのライデンにある自然多様性博物館で100年以上展示されていました。今回の返還は、植民地時代、あるいはオランダ領東インド時代にオランダに持ち込まれたインドネシアの文化遺産の一連の返還事業の一環です。 2023年と2024年にも同様の返還事業が行われ、東ジャワのシンゴサリ寺院の大型仏像を含む複数の歴史的コレクションがインドネシアに返還されました。それでは最後のニュースです。インドネシアとドイツは様々な分野で強硬な関係を再確認することについてお伝えします。インドネシア共和国のモハマド・イルファン・ユスフ・ハジ・ウムラ大臣は、インドネシアとドイツ間の能力構築協力強化の重要性を強調しました。大臣は10月2日木曜日にジャカルタで開催されたドイツ統一35周年記念式典に出席した際、この発言を行いました。大臣はまた、最近証明されたインドネシア欧州連合包括的パートナーシップ協定の意思をインドネシアとドイツ両国民が最大限に享受できるよう、投稿手続きを円滑に進めることの重要性についても強調しました。一方、在インドネシアドイツ大使館のトーマス・グラフ臨時代理大使は、両国の強硬な関係を強調しました。グラフ臨時代理大使は、インドネシアとドイツの開発協力を数十年にわたり行われており、特にエネルギー転向、天然資源保護、持続可能な開発の分野において、インドネシアの強いコミットメントによって引き続き強化されていると強調しました。インドネシアと欧州連合は長期にわたる協議を経て、最近、インドネシア欧州連合包括的経済連携協定に署名しました。グラフ C によると、この協定は具体的な成果につながる生産的なパートナーシップを表しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Indonesia.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。 Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Kualitasnya menurut saya bagus sih, cuman
私にとっていいと思います。価格も安いです。そして時々バンドにない商品がここにはあります。品質は十分にいいと思います。
ここでは綺麗に作られている感じです。そのため市内外や他の都市へのお土産としていいです。はい、価格は手頃ですし品質もいいと思います。これはラジャポラの編み物工芸品の販売センターにいた訪問者の意見です。多くの訪問者によるとラジャポラの編み物の品質は高く価格も手頃感があるということです。しかし訪問者の翔さんの後ろにラジャポラの編み物事業家が流した汗は少なくありません。ラジャポラは編み物工芸品で知られている西ジャワ州のタスキマラヤ県にある郡の一つです。ジャワ島の南の道路に分けられ誰でも簡単に見つけることができます。さらに道に沿ってさまざまな形の編み物工芸品を展示している店が並んでいます。編んだものはバスケット、センス、バッグ、さらには家の壁などのように何か物を作るために繋げた繊維です。ラジャポラでは編み物工芸品の技術とビジネスは世代に経て伝承されています。編み物工芸品はラジャポラ通りの店に届く前に周囲の村で加工されています。ラジャポラ通りの賑やかさから遠くないところに静かなスカルワスという創造村があります。川の流れ、虫、ハズレ、そしてたまに通る車の音しか聞こえません。なぜなら地元住民はそれぞれの住宅で手工芸品を経営しているからです。スカルワス創造村の歓迎看板の向こう側に我々があった世襲の編み物経営者の一人であるアセプさんの家があります。
代々
受け継いでいます。多分祖父の代からだと思います。実は親の村の仲間からでもあります。約15年前から2002年ぐらいからだと思います。アセプさんの工芸品は財布、バッグ、バスケットなど様々です。ほとんど全ての製品はインドネシア各地の手工芸品センターに送られます。アセプさんが使用する編み物の主な材料はパンダンといくさです。アセプさんは実際は一人では行われていない分担している彼のビジネスの生産プロセスについても話しました。
Dari bikin pola sampai jadi itu tukang.
職人の仕事はパターンを作って完成するまでです。編むものは自宅に持ち帰ります。そのためここで作られません。材料から販売するまでには5つのプロセスがあります。まずは海から材料を取ってきます。そして着色するために専門の店に送ります。そしてここに戻し、その後バッグを作る村に送ります。再びここに戻し、布を作ることができる職人に送ります。そしてまたここに戻し、ここでアクセサリーを作り、そして販売することができます。基本的にそうです。ほとんどのバッグが人々を完了させています。ですから基本的に5人ぐらいの人が関わっています。最初の人が利益を得て2人目、3人目と 例えば5人目まで利益を得て、そして私が販売できるのです。アセプさんの何重もの編み物工芸品は、十数人の手によって何百枚ものパンダンの葉とイクサから作られています。その一人がおじゃくさんです。おじゃくさんは、彼と彼の家族は編み物職人として長く仕事に従事していると言いました。私たちもおじゃくさんに編むプロセスを見せてほしいと頼みました。編み始める前に、おじゃくさんは彼が使うシンプルな道具のいくつかを見せてくれました。道具は編み方によって異なります。竹とこの針金は引っ張るためです。これだけです。その後ハンマーは強く打ってしっかりさせるためです。型枠は木材です。この型枠はサイズに応じた袋のためです。これは最初です。おじゃくさんのキーの型枠は非常にシンプルです。取り付けられている5本のキーの刃が一つのフレームのようになっています。最も広い刃がベースになります。型枠のベースの両端に2本の刃が固定されていて、型枠の側面になります。そして残りの2本は型枠のヘリに作られて上部になります。この型枠の上部には20本の小さな釘が取り付けられています。おじゃくさんは編み方も見せてくださいました。見たところプロセスは単純に見えます。縫ったり紡いだりするのに似ています。おじゃくさんの手は型枠に巻きついでいる数十メートルのいくさを巧みに導きました。しかしおじゃくさんは編みながら説明するのはかなり難しいそうでした。これは約3時間かかります。上手になれば1時間ぐらいです。1日にいくつバグを作りますか？場合によります。トラブルがなければ5つか6つ作れます。そしてミスがあれば最初から作り直します。そうです、集中力が必要です。ゼロミスという概念はラジャポラの編み物に本当に適用しています。一つミスがあると職人は最初からこのプロセスを繰り返さなければなりません。忍耐力と細心さが確かにラジャポラの独特の編み物の品質を維持する鍵です。ですからラジャポラの編み物が人気があることは不思議なことではありません。バックステージで編み物を作るプロセスを見た後、私たちはラジャポラの編み物がどのように評価されているかを知るためにラジャポラ通りに戻りました。私たちはラジャポラ手工芸品販売推進センターで13年間販売している編み物工芸品店のオーナーであるポポンさんと会いました。しかしポポンさんから私たちはかなり違う現実を聞きました。現在は少し減少していると思います。わかりませんが、問題は現在たくさんあり、多くの都市の中心にあるようです。それで職人は現在そこへ直接送ります。 そのためラジャポラへの訪問者が減っています。時々ここで買い物をする人もいます。しかし例えばバスが1台来た場合、買うのはほんの数人です。訪問者にあまり依存することができません。ラジャポラハを含むジャワ島の南の道路は、長い休日、レバラン、新年などの特定の期間にたくさんの観光客が訪れます。この期間はラジャポラの売り手にとって利益を得る絶好の機会になります。しかしポポンさんによると、この数年の状況は期待できるものではないということです。
ada tanggal merah kan lumayan ya Jumat Sabtu Minggu biasanya
休日がある場合はいいです。通常は金土日曜日です。しかし時々今のところはあまり頼ることができません。状況は昔と違います。昔は金土日曜日に休日がある場合賑やかになって、今は時々平日がよりいいと思います。同じことがアセプさんからも伝えられました。彼によると売上高が大幅に減少しているということです。
過去3年間に
1週間あたり300枚ぐらい出しました。今は多分多くの人がそれを作ったので、実は非常に減少しています。今300枚に2週間ぐらいかかると思います。以前はそれが1回の配達分でした。一方配達は1週間あたり3回でした。そうです、激減しています。彼によるとクラフトセンターでの買い手の関心の低下は事業者の売上高の減少に影響を与えます。そのため職人の収入も減少します。ビジネスが不振の時にニーズはありますが在庫がありません。それは悲しみです。日常生活に対応していませんので、他の収入を探す職人はたくさんいます。収入のバランスを取るためです。置き去りにされ、また他の収入を探します。アルバイトのようなものが多いです。収入を得ることができるアルバイトです。しかし収入は不確実です。ラジャポラがこれまでと同じように裕福ではないと聞いて非常に胸が痛みます。このまま続くと影響を受けるのは人々の経済だけではないと心配されます。代々受け継がれているラジャポラ独特の編み物工芸品の文化は時間の経過とともに失われる可能性もあります。しかし、かすかな希望があります。タスクマラヤを含む国内のさまざまな地域におけるインフラ建設は素晴らしい機会になる可能性があります。タスクマラヤ市の中小企業産業貿易局のムハマッド・フィルマンシャ局長が語った通りです。
Karena kita juga sekarang punya bandara.Bandara Wiryadinata di mana sudah ada flight penerbangan.
なぜなら現在ウィリアディナタ空港があり、タスクマラヤハリンパルナクスマ間の便が毎日あります。そしてタスクマラヤソロの追加ルートがすでに開始されました。私たちは特にカルタジャティ空港の開発へのアクセスを見ています。その空港はマジャレンカにあり、国際空港になる予定です。かなり混雑しているフセインとハリム空港の 代わりに来月運航される予定です。カルタジャティ空港は今後国際空港になるので、タシクマラヤを通過する道路へのアクセスがあります。カルタジャティ空港とウィディア・ディナタ空港の間で国内線が計画されているためです。そこで私たちはそこにマーケティング、ワークショップ、そしてアウトレットの中心となるセンターを建設する予定です。将来へ向けての製品の計画を伝えるだけではなく、フィルマン局長はこれまでのところラジャポラを含むタシクマラヤの人々は常に解決策を探し続けていると語りました。例えば資金調達の面と経済危機が起きた時、タシクマラヤの人々は影響を受けません。私はタシクマラヤ住民は創造的であり、資本問題はいつでも解決策を見つけることができるということを認めます。しかし私が見たところ、彼らが資本に依存していません。彼らは伝統的で危機に慣れています。1970年代に経済危機がありましたが、タシクマラヤの人々は影響を受けませんでした。当時のタシクマラヤは安定していました。なぜなら私たちが行ったことはコミュニティの創造的産業の発展から優れた製品を通じて行われたものであり、当時の財政政策に関する事項に依存しない経済的能力でした。そのため当時影響を受けませんでした。多くの企業が倒産しました。ローンの返済額が非常に大きく、犯罪ができないため多くの業界は現在稼働していません。しかし依存の業種は常に稼働していて、さらに当時の経済危機を伴うタシクマラヤコミュニティの経済をサポートすることができています。独立性はラジャポラの編み物の事業家を含むタシクマラヤの人々の気質になっているようです。編み物のバッグの再販業者であるエコウィナルコシーのようにです。お店はありませんが、エコシーは毎月副収入を得ています。考えられませんでした。注文に応じてです。あります。1ヶ月あたりの場合あります。顧客はどこからですか？私は顧客に会ったことがありません。しかし私は信じています。最初は Facebook からです。電話番号を取り、住所を取ります。直接電話され信じています。3000万や4000万ぐらいは送金されます。スムーズにいっていますか？よかったです。ポポンさんも同じです。お店への訪問客の不審はインターネット上でバイヤーを見つけることによって対処されています。今はオンラインストアにサポートされています。現在オンラインショップが流行なので、オンラインにサポートされて幸運です。私はいくつかのオンラインショップのサイトで販売していて、かなりいいです。配達もかなりいいです。海外へも送っていて、昨日はモロッコに財布を送りました。そしてドイツにワヤンを送りました。たくさんあることがいいです。毎日収入を増やすことができていいです。 kusa ya ikusa wa futsu fumitsukeraretari gai aru mono to minasarete imasu. Shikashi, Rajapora no hitobito no dokuretsusei na te niyotte kusa ya ikusa ga yueki de seikatsu ni tsunagu mono ni naru koto ga dekimasu. Rajapora no hitobito no seikatsu mo amimono no you na mono desu. Donna ni sukoshi no kibou demo keshite suteru koto wa arimasen. Sono kibou wa kokoro o komete amare tsuyokute nani ga attemo hekotarenai kouzou ni narimasu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Tidak boleh、 日本語でしてはいけないです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Tidak boleh、 日本語でしてはいけないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のフロッガーであるクリスさんとダイビングガイドの間で行われます。ダイビングガイドはクリスさんにダイビング中にサンゴ礁に触らないよう注意しました。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Tidak boleh、日本語でしてはいけないに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。penyelam、 penyelam、 日本語でダイバー、ダイバー。 Tidak boleh、 Tidak boleh、 日本語でしていけない、していけない。 menyentuh、 menyentuh、 日本語で触る、触る。terumbu karang、 terumbu karang、 日本語でサンゴ礁、サンゴ礁。 penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang、 penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang、 日本語で。 daiba wa sanggo shou ni sawarete wa ikemasen、ダイバーはサンゴ礁に触れてはいけません。シアップ、シアップ、日本語で準備ができて、準備ができて。メニャラム、メニャラム、日本語でダイビング、ダイビング。パンティン、パンティン、日本語で重要、重要。ハルス、ハルス、日本語でやらなければなりません、やらなければなりません。diingat、 diingat、 日本語で思い出して、思い出して。ketika、 ketika、 日本語で時に、時に。tidak sabar、 tidak sabar、 日本語で待つことできない、待つことできない。melihat、 melihat、 日本語で見る、見る。keindahan、 keindahan、日本語で美しさ、美しさ。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang、 日本語でダイバーはサンゴ礁に触れてはいけませんという文を聞きました。この文には tidak boleh、 日本語でしていけないという表現があります。これは禁止されている、または強化されていないという意味です。 tidak boleh、 日本語でしていけないという表現は禁止を表現するために使用できます。この文では tidak boleh、 日本語でしていけないという表現の後に禁止されている行為、すなわち menyentuh terumbu karang、 日本語でサンゴ礁に触れるが続きます。では他の文で tidak boleh、 日本語でしていけないという禁止表現を使用する例を聞いてみましょう。
pengunjung tidak boleh merokok di area ini. Nihongo de Hōmonshya wa kono area de kitsuen wa kinshi sarete imasu. Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. Nihongo de Shoshinsha daiba wa amari fukaku mogoranai de kudasai. Indonesia wa nettai ni ichi shi suion ga ondan de aru tame Indonesia no kaiiki ni wa sangoshou ga ooku sonzai shimasu. Sangoshou wa kaiyou seibutsu sou no grupu niyotte seisei sareru bushitsu kara keisei sareta sekkai gan no yama no katachi o shita suichuu seitaikei desu. Sangoshou wa samazama na kaiyou doushokubutsu no seisokuchi desu. Krisna minasan, 最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
プリスの皆さん、これでイノニシア語講座を終わります。Hanya untayan kata.
リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta と TikTok は VOI_Official。YouTube は VOI Official。あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで poi.listeners@gmail.com に送られることもできます。それではまた次回お会いしましょう。